本日の説教の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はダニエル書の8章です。ダニエル書8章1節から27節までお読みいたします。聖書旧約聖書の方、新改訳聖書第3版ですと1463ページ、第2版ですと1342ページとなっております。それではお読みいたします。ダニエル書8章。ベルシャツァル王の治世の第3年、はじめに私に幻が現れて後、私ダニエルにまた一つの幻が現れた。私は一つの幻を見たが、見ていると私がエラム州にあるシュシャンの城にいた。なお幻を見ていると私はウライ川のほとりにいた。私が目を上げてみると、なんと一頭のお羊が川岸に立っていた。それには二本の角があって、この二本の角は長かったが、一つは他の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。私はそのお羊が西や北や南の方へ突き進んでいるのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことができず、またその手から救い出すことのできる者もいなかった。それは思いのままに振る舞って高ぶっていた。私が注意して見ていると、見よ、一頭の親木が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親木には目と目の間に著しく目立つ一本の角があった。この親木は川岸に立っているのを私が見た、あの二本の角を持つお羊に向かってきて、勢い激しくこれに走り寄った。見ていると、これはお羊に近づき、怒り狂ってこのお羊を撃ち殺し、その二本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に打ち倒し、踏みにじった。お羊を親木の手から救い出す者はいなかった。この親木は非常に高ぶったが、その強くなった時に、あの大きな角が折れた。そしてその代わりに、天の四方に向かって著しく目立つ四本の角が生え出た。そのうちの一本の角から、また一本の小さな角が芽を出して、南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていった。それは大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落として、これを踏みにじり、軍勢の長にまでのし上がった。それによって、上空の捧げ物は取り上げられ、その聖女のもといは覆される。軍勢は渡され、上空の捧げ物に変えて、背きの罪が捧げられた。その角は真理を地に投げ捨て、欲しいままに振る舞ってそれを成し遂げた。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。すると、もう一人の聖なる者がその語っている者に言った。上空の捧げ物や、あの荒らす者のする背きの罪、および聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことだろう。すると彼は答えていった。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女はその権利を取り戻す。私ダニエルはこの幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私はウライ川の中ほどから、ガブリエルよ、この人にその幻を悟らせよと呼びかけて言っている人の声を聞いた。彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ、人の子よ、その幻は終わりの時のことである。彼が私に語りかけた時、私は意識を失って地に倒れた。しかし彼は私に手をかけて、その場に立ち上がらせ、そして言った。見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わるからだ。あなたが見たお羊の持つあの二本の角はメディアとペルシアの王である。毛深い親木はギリシャの王であって、その目と目の間にある大きな角はその第一の王である。その角が折れて代わりに四本の角が生えたが、それはその国から四つの国が起こることである。しかし第一の王のような勢力はない。彼らの治世の終わりに、彼らの背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。 彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことを成して成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれる。先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ多くの日の後にのことだから。私ダニエルは幾日かの間病気になったままでいた。その後起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを悟れなかったのである。それではこの箇所より希望の消滅と題しまして、バリンジャー・ジェームズ宣教師による説教です。
皆さん、あれかじめこれを読んでおいてくださったんでしょうか。一回だけでなかなか意味が通じないと思います。そして私たちは互いに努力、それを理解するために努力しなければならないと思います。今朝は。なので、互いに頑張りましょう。また、主の助けを求めましょう。お祈りいたしましょう。神様、私たちの目の前にある、この不思議な箇所を読みました。どうか、私たちの目をお開きください。私たちがあなたの御言葉に不思議なことを見えるように導いてください。感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。2週間前にダニエル7章を見ましたね。7章は世の終わりまで続く神様に対する悪の攻撃が大まけに示されています。神様がすべてを支配しておられ、またいつか悪を裁き、イエス様による慈悲深い支配を回復してくださるわけですが、その日まで理性のない獣のような支配者が絶えず起こり、主の民、クリスチャンを迫害する。そのようなことを考えてきました。さて今日の箇所は、8章は、ダニエルはもう一つの幻を見ます。今回は全体像と言いますか、全体像ではなく、歴史上起こったある具体的な例が取り上げられています。しかし、歴史と言いますと、実はダニエルがベルシャツァル王の治世の第3年に、つまり550年に、幻を見た時点から数百年後の出来事です。26節にあるように、これはまだ多くの日の後のことなのです。この幻が記録されたのは、紀元前170年にアンティオコスという王という暴君のもとで、自分たちの信仰の消滅を危惧していたユダヤ人のためだと思われます。550年に見た幻、しかし170年に生きた人のための幻です。彼らの経験が前をもって予言されていたこと、また25節にあるようにいつか人手によらずに救われる。という約束が与えられたことは彼らに迫害に耐える力や勇気をもたらしたでしょう。その当時から2200年以上も後に生きている私たちですが、この正確な予言について考えることで私たちも困難に耐える力をいただけます。今日はまずその幻がどのように実現したか、そのような歴史のあらましを考えたいと思います。そして考えてから、心に留めるべき4つの教訓を取り上げたいと思います。では、歴史、この幻を考えていきましょう。当時ダニエルはバビロンに、 バビロンの首都にいました。しかし、幻の舞台はその後、ペルシャ帝国の首都になったエラム州のシュシャンでした。3節でダニエルは日本の角のある伊藤のお羊を見ます。3節の中頃からお読みします。この日本の角は長かったが、一つは北の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。これは二十節で説明されているように、一本の角はメディアで、長い方はペルシアです。もともとそれらは別の国で、どちらかというとメディアの方が強かったです。しかしペルシャが紀元前505年にダニエルがこの幻を見た年にメディアを攻めて、メディアとペルシャの統一王国であるメドペルシャ、ペルシア帝国を成立させました。覚えていらっしゃるでしょうか。ダニエル6章に出たクロス王の下で領土は急速に拡大し、それまでの超大国バビロンを征服し、メドペルシャ帝国は4節のように西や北や西、南の方へ突き進んでいます。まあ、つまりその当時のトップになりましたね。しかし、時間が経つとライバルが登場します。5節で伊藤の親父が西からやってきます。21節によると、これはギリシャの王です。また、ヤギの目と目の間に、著しく目立つ一本の角がある。この比喩は、初代の王だったアレクサンドロスでした。アレクサンドロス王でした。まあ、世界史の授業から、アレクサンドロスという名前は、なんとなく意識の心のあたりはあるかもしれません。歴史上、屈指の将軍と評価されるアレクサンドロスは戦場で負けたことがなかったんです。東方の領土を拡大した速さは驚くほどでした。このアレクサンドロスがペルシャのお羊に近づき、狂って撃ち殺し、その日本の角をへし折ったとありますね。それがその決め手となる戦いを指していると思います。紀元前334年の戦いを指していると思います。しかし、その権力の絶頂期にアレクサンドロスは夜の祝宴中に倒れ、10日間高い熱に浮かされた挙句死にました。彼は33歳でした。さて、そのアレクサンドロスの死後、継承争いが生じ、ギリシャ帝国は4人の将軍、アレクサンドロスの元の 4人の将軍の間で分けられることが8節で予言されています。そして9節からイスラエルの周辺を支配していた将軍に焦点が絞られ、150年を飛ばして、彼から出る小さい角に焦点される王に焦点が合わされます。まあ、これは紀元前175年から8年間、主権を握ったアンティオクス4世という王です。まあ、他の名前は完全に忘れてしまってもいいです。まあ、完全に忘れてしまってもいいと言えないんですけど、なんていうか、一つの名前しか覚えられないならば、このアンティオクスという名前をぜひ覚えていただきたいと思います。このアンティオクスはシリアのアンティオキアにある首都から、9節にあるように南にあるエジプトを破り、そして東にあるペルシア地方を攻めて、また麗しい国であるイスラエルを威嚇しました。ユダヤ教の伝説において、アンティオクスは邪悪なものと呼ばれています。 彼のイスラエルに対する圧政は10節から12節で予言されています。10節を少しお読みします。それは大きくなって、天の群星に達し、星の群星のうちのいくつかを地に落として。天の群星や星の群星とは、天の神様を礼拝する人々を指していると思われます。つまり忠実なユダヤ人、忠実な礼拝者を指しています。まあ、このイメージは後で考えますが、歴史から言えば、169年にアンティオクスの軍隊がエルサレムを攻め、会うべきもの、これは当時の記録からお読みしますが、会うべきすべてを容赦なく切り殺し、3日間に40万人を虐殺し、また40万人を奴隷として売ってしまったそうです。そして11節に軍政の長にまでのし上がったとあります。アンティオクスは自分が神の権限、つまり地上に現れた神という称号を使い、それを恋のなどに掘らせたことで、軍政の長神様に対する挑発的な態度を取ったんです。しかしそればかりか、極めて冒涜的なことに、主が象徴的に迫られたエルサレムの神殿を怪我したのです。11節の半ばからこのようなことが書いてあります。上空の捧げ物は取り上げられ、その聖城のもとへは覆される。軍政は渡され、上空の捧げ物に変えて背きの罪が捧げられた。アンティオクスは大祭司以外の人が絶対入らない神殿の中の至聖所に入って、礼拝に使われていた金の燭台、また祭壇など、いろんな聖器物を奪い取りました。そしてその後167年には聖書に定められ、朝と夕方に捧げられていた動物の生贄を禁じ、よりによって神殿、神様の聖なる神殿をギリシャの神ゼウスの神殿とし、宗教的に汚れた動物とされていた豚、その汚い豚をその神殿に捧げることを命じました。そのようにアンティオクスはユダヤ人たちをギリシャ化させ、それを拒む者はすべて全員虐殺します。その時多くの人が山などに逃げていきました。十二節のように彼は長い間欲しいままに振る舞って、それを成し遂げました。しかし結局アンティオクスも死に、その164年にユダヤ人がエルサレム、山から戻ってきました。エルサレムを攻めて、また自分のものに取り戻し、神殿を清め、再び主を礼拝するところになりました。ダニエルが見た幻はそのような残酷な出来事として実現します。しかし、これは私たちと一体どういう関係なのでしょうか。歴史が好きな人はそのようなことを聞いて好きかもしれません。面白いなと思うかもしれません。歴史はあんまり好きじゃない人は、まあ、どうでしょうか。しかし、なぜ聖書に書いてあるでしょうか。ここから4つのことを学べると思います。それを順番に考えたいと思いますが、まずは、聖書の信憑性についてです。この幻で実に400年後のことが正確かつ具体的に書いてあります。これは例えば、茶人の 千の利休が安倍晋三という人が2回総理大臣に就任することと、アベノミクスの3本の矢について詳しい何かを書き残した、そのようなぐらい奇跡的なことです。実はダニエル8章があんまりにも予言通りに実現したことから、神様の奇跡を認めない神学者たちは、ダニエルと名乗る人がアンティオクスの後にこのことを書いてあったのではないかと言います。しかしその結論に達するために彼らは聖書の記録をかなりこじつけてしまいます。神様は聖書を通して語ってくださるお方だと私たちは信じます。それを信じるならば、この幻の正確さは聖書の信憑性を強めるものだと思います。私たちは確信を持って聖書を読み、それを信頼できます。神様や宗教や道徳について知りたい人にとって、聖書は数多くの考えの中で一つだと主張する人もいます。しかし聖書は比類のない書物、神様ご自身が公認された正しい記録、アンティオクスのことが正しく予言されたと同様に、聖書のすべての予言、例えば永遠の命についての予言、あるいは永遠の裁きについてのことも、いつか必ず実現するのです。聖書は完全に信頼できるものだからこそ、注意深くこれを読もうではありませんか。それは初めてのことです。では二つ目に、なぜこの歴史が、なぜ他の歴史が残されてないでしょうか。例えば、日本の歴史とか、この300年前は、弥生時代ですね。それはだと思います。東さんがちょっとうなずいてくれますので、弥生時代だと思います。でもなんで弥生時代について何かの記録が残されてないでしょうか。何かあらかじめ弥生の人々の生活について何かが残されたならば、私たち日本にいる人がそれを関心を持って読めるんじゃないかと思うかもしれません。この記録は、このアンティオクスのことを通して、主の展開された救いの計画、特にサタンの後半の記録として、これは記録されていると思います。去年、創世記3章を考えました。そこで、アダムとエバがサタンにそそのかされて、初めての罪を犯してしまいました。そして早速神様から罰を受けました。サタンとアダムとエバに罰が与えられました。その罰の中で、サタンへの呪いの一部として、このような言葉が書いてあります。まずはサタンとエバの子供の子孫の間に敵意が置かれ、そしてこの言葉があります。彼、エバの子孫はお前の頭、サタンの頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ある観点から、聖書の創世記3章からその以降、聖書のすべての教えは、サタンの神を踏み砕くもの、そのような救い主を中心として、神様の救いの計画の展開だとも言えます。いつかサタンの踏み砕くものが現れます。聖書の話が進むにつれて、救い主のアイデンティティが絞られてきますね。まずはイスラエルという部族が選ばれています。そしてイスラエルの中からダビデの子孫、その子孫から救い主が出てきます。そして結局イエス様までたどり着けます。 イエス様が救い主として現れています。しかしそれが明確になる、につれ、イエス様が、イエス様にどんどんイエス様の方に絞っていくと、同時にサタンの攻撃もそこに集中すると思われます。そのような歴史としてこれが大切です。例えば仮にですが、サタンがイスラエルの、イスラエル人、ユダヤ人すべてを全滅し、あるいはその彼らを宗教的に脱却させることができたとしたら、救い主が現れないんです。その約束が切り立ち切られるということですね。だからサタンは絶えずアンティオクスのような人を通して神様の民を根絶を図りました。まあ、一つのことをちょっと紹介したいですが、ダニエル8章の24節をご覧ください。その中から少しお読みします。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。まあ、いくつかの解釈があると思いますが、アンティオクスの強さが自分自身のものではないというのは、彼の力の源がサタンにあったという解釈もあります。その一方、10節のように殉教するユダヤ人たちを指す天の軍勢という壮大な呼び方は、礼拝者と天国のつながりを表すものと思われます。私たち神様の民は地上にいるにもかかわらず、私たちの受ける試練、その殉教などが天国で共有されているもの、そのようなことが暗示されていると思います。さて、アンティオクスの時代はサタンと神様の戦いの 一幕に過ぎず、また最後の場面というわけではありません。イエス様ご自身がこのダニエル8章の13節を、この荒らす者をする背きの罪、またその他のダニエルの言葉を引用し、西暦70に起こるローマ軍によるエルサレム神殿の崩壊や、またご自分の再臨の前の苦しみを予言されました。このような迫害、このような苦しみが世の終わりまで続く、そのようなことがここに反映されました。また私たちがこのような前例を読むことによって必要な準備ができます。しかし一つ忘れてはいけないことがあります。勝利者がすでに決まっているということを絶えず意識しなければなりません。8章を読むとき、7章の背景を意識すべきですね。7章に主が王座を占めておられることが表されています。サタンが神様をその御座から下ろすことなんて絶対ありえないんです。私たちのかかとに噛みつくことは許されてますが、最終的に私たちはサタンの頭を噛み砕くのです。私たちは勝利の側に立ちます。それは絶対忘れないことです。ということで、三つのことを考えたいと思います。転ばぬ先の杖、転ばぬ先の杖ということわざがありますね。前もって用心していれば失敗することはないという意味ですね。歴史上の前例を考えることで、私たちは今受けている試練、あるいはこれから受ける試練に耐える対策を講じることができると思います。11節と12節でアンティオクスが少なくても3つのことを攻撃しています。まずジョークの捧げ物、次に聖女、神殿自体に襲いかかり、 最後に彼は真理を地に投げ捨てようとしました。この三つはそれぞれクリスチャンにとって他のものに置き換えることができ、またその三つは教会史を通して常にサタンの標的になっていました。これも子供の質問の答えになりますが、順番にこれらを考えたいと思います。まずは上空の捧げ物。皆さん、それは私たちにとって一体何に置き換えることができるでしょうか。上空の捧げ物。それは罪の許しのために、また主の交わりの印として毎日朝と晩捧げられた動物の生贄のことですね。私たちにとってそれはイエス様。特にイエス様の十字架を意味するでしょう。動物は毎日捧げられましたが、イエス様が十字架上で捧げた贖いは一回だけのものです。一回だけで十分。サタンにはそれを消し去ることは決してできません。しかし、サタンは欺きによって十字架の見業を隠蔽しようとしています。私は神学の時代の話ですが、サマーチームを発見されたセントエブス教会で、日本人向けのバイブルスタディを担当させていただきました。参加者はほとんど英語を学びに来た留学生でした。そしてある学びが終わったところで、ある参加者から質問がありました。クリスチャンになるためにどうしたらいいですか？何か試験を受ける必要がありますか？私はそれを聞いて考えさせられました。その方は一体なぜ試験に合格しなければならないという印象を受けたのだろうかと。もしかしたら教会の人々の様子や礼拝を見る求道者はそのような印象、つまり救いは知識に基づくものだという誤解をしやすいかもしれません。その時、私の答えは自分の罪を告白し、信仰によってイエス様にある許し、神様との和解をただ受けるだけです。試験なんかいらないんです。そのような答えでした。皆様もクリスチャンの皆様も同じような答えをするでしょう。しかし、私たちはそれをいくら分かっていても、どんなに上手にそのようなことを説明できたとしても、実は私たちはその根本的なことを忘れがちではないでしょうか。主の恵みを得るには、奉仕したり、たくさん聖書を読んだり、良い行いをしなくちゃ、そのようにともすれば、イエス様が十字架上から与えてくださる恵みがないがしろになってしまうのではないでしょうか。私たちの努力で主の恵み、主の感謝を買おうとしてしまいます。その結果、信仰生活の安定を失い、外側には非常に熱心そうである反面、内側はすかりきって、最初に信じたとき、心に湧き出たはずの喜びがどこにもない。自分よりうまくやっているように見える人には嫉妬を抱き、そして新しい失敗の多い若いクリスチャンには軽蔑する。十字架を見えなくなるクリスチャン、またそういうクリスチャンからなる教会はきついです。きついです。サタンこそそれを知り、集中攻撃をしてきます。だからこそ皆さん、イエス様から目を離さず、日々十字架を見上げましょう。 さて、次に、アンティオコスによって、その聖女のもとへは覆されるとあります。神様が象徴的に住んでおられた神殿、聖女が汚されたというのは極めて冒涜的なことですね。私が高校の時、キプロスに住んでました。70年代に、トルコの軍隊が北の方から、キプロスに侵攻してきました。まあ、トルコという国は、瀬戸美先生たちが先週話してくださったように、ほとんどイスラム教の国ですね。そして彼らが教会の建物を見て、それを壊したことが多い。あるいはそれを壊さなくても、それをモスク、イスラム教のモスクに変えたことが多いんです。今でも30、40年間経っても、そのような風景、そのような教会をたくさん見えます。それは非常に悲しいことで、神様に対する挑発的な行為かもしれません。しかし、アンティオクスがしでかしたこととは違います。教会の建物と神殿は異なるものですね。神様は神殿に宿っておられました。しかし神様はこの回路に 宿っておられるとは言えませんね。むしろ神様は聖霊によって私たちクリスチャン、私たち一人一人の中に宿っておられますね。また特別に礼拝するために集まっている群れの中にも宿っておられます。臨在しておられます。今神様がこのところにおられます。でもこの建物だからというわけではないんですね。彼を信じている私たちがここにおられ、ここにいますからですね。信念が汚されるのは私たちキリシタンの清さを失うことと通じます。私たちの清さが失われると通じます。例えば私たちが兄弟姉妹の誤りを許そうとしないこと、年齢や給料や学歴が違うといった理由で誰かと交わろうとしないこと、余計に批判すること、そういうことが主の聖なる住まいを汚すことですね。先ほどアンティオクスが神殿に入ってゼウスの祭壇を建てて、汚れた豚、汚い豚を捧げ物としてしました。そのような話をしました。そのような話をお聞きになったとき、どんな気持ちでしょうか。気持ち悪いですね。しかし、私たちがこの場に来たら、不平不満、ライバル意識、悔い改めようとしない罪を抱きながらこの礼拝の場に来るならば、私たちは清い礼拝を捧げるどころか、まるで汚い豚を捧げる。私たちの礼拝がそのようなものになってしまうと言わざるを得ません。サタンもそのようなことを、そのように主の清い宮を汚したいでしょう。皆さん、もし心当たりがあれば、主にその罪を悔い改め、許しを抱き、悪魔に機会を与えないようにしましょう。さて、12節を読みします。その角は真理を地に投げ捨ててとあります。ある当時の記録をお読みします。アンティオクスの命令で人々がは家を回っていて、これからその当時の記録を読みします。立法の巻物を見つけてはこれを引き裂いて火にくべた。規約の書を隠している者は王の裁きにより処刑された。聖書を読むことができなければ神様の教えがすぐ曖昧になり、もし曖昧にならなくても、しっかり覚えたとしても、それを実行する励ましは聖書から受けなくなります。迫害を受けた江戸時代のクリスチャンは、信仰を捨てるぐらいなら、 喜んで命を捧げたいとしました。捧げることを選びました。その兄弟姉妹が信仰を隠れたことを余儀なくされました。いわゆる隠れクリスチャンとなりました。彼らは次世代に信仰を伝えるのに熱心でした。熱心そうでした。しかしすぐ間違った教えが入ってしまったり、また仏教と混ざってしまったそうです。その主な理由として、当時日本語の聖書がなかったということがよく挙げられています。それに対して、私たちはどこでも聖書を手に入れられ、どこでも自由にそれを読み、恐れることなくその教えを実行できますね。しかし、聖書は日々、人々に読まれない、実行されないように、様々な角度から攻撃を受けています。聖書はわかりづらい。聖書はつまらない。聖書は普段の生活と関係ない。そういうことをよく聞きますね。またともすれば私たちもその考え、その意見に影響を受けてしまうんです。それが原因で多くの教会、また特に CS で聖書やメッセージより賛美とかディスカッションとか分かち合いといったとってもいいけれども中心ではないものが中心になってしまうこともあるようです。聖書が曖昧になると私たちの行動、私たちの信仰も曖昧になってしまうんです。だからここで聖書からできるだけ丁寧に話そうと努力します。私は心から信じています。聖書は神様がくださった私たちへのラブレター。私たちは聖書に基づいて日々の生活を送ることができると。しかし、正直に言えば、私が朝起きた時、すぐ iPhone を手に取り、初めに読みたくなるのは、ニュースか、E メールです。それを読むのに夢中になり、デボーションの時が、デボーションの時間がなくなることもあります。あるいは完全になくならなくても、しっかり丁寧に聖書を読み、自分の生活に当てはまる時間、祈る時間がなくなってしまうこともあります。それは私にとって非常に危ないことだと思います。意識していました。この時を準備した時、意識していました。では皆さんに聞かせていただきます。あなたの急所、アキリス腱はどこでしょうか？あなたのアキリス腱はどこでしょうか？またこの盛岡聖書バプティス教会の急所はどこにあるでしょうか？サタンはそこを攻撃してきます。だから考える必要があります。転ばぬ先の杖ですね。では最後に、四つとして希望について希望についてお話したいと思います。短くですか。13節で聖なるもの、御使いが話しています。その大変なことはいつまでのことだろうと。アンティオクスの時代、迫害を受けたユダヤ人たちもその言葉を共有できましたでしょう。私たちももしかしたら今朝誰かにその言葉をも叫んでます。いつまでのことだろう。4節でその答えが与えられます。2300の夕と朝が過ぎるまで。その時聖女はその権利を取り戻す。これは非常に解釈しにくいところだそうですが、2300の夕と朝は1150日間のことで、まあ、つまり3年半というわけです。ゼウスの祭壇が建てられてから、神殿が再び清められるまで、それは大体3年半だそうです。いずれにしても3年半は長いけれども、限られた時間 ということが象徴していると思います。自分たちの国や信仰は存続できるのか。アンティオクスの支配下で苦しんでいたユダヤ人たちは、この予言から耐え続ける励ましを受けたでしょう。25節の後半ですが、アンティオクスは君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれる。165年には人手によらない原因でアンティオクスは死にました。彼は病気で死んだ。それもよりによって狂った状態でという記録もあります。その同じ年にユダヤ人は神殿を清め、新しい祭壇を築き、捧げ物をし、再び主が彼らの中に宿り始めました。住んでくださったんです。その日の喜びは8日間続きました。祝いは8日間にわたって続いたそうです。試練の中で本当にこのまま続けられるのか。そのように悩んでおられる方が今朝ここにおられるかもしれません。皆様、私たちには当時のユダヤ人よりずっと優れた希望があります。いつか私たちにも正常の特権が取り戻されます。主が私たちと共におられる、積んでくださるという望みです。最後に終わりとして、聖書の後ろの方に一箇所を開きたいと思います。黙示録21章を開きたいと思います。500ページとなりますか？新約の500ページ。ぜひ21章の1節と2節をご一緒に読みたいと思います。まあ、ご一緒にというよりも皆さんに読んでいただきたいと思います。私の声を少し守るために1節と2節を皆さんに読んでいただきたいと思います。その前の20章の最後にイエス様の再臨とその後の裁きについての経緯があります。そしてその裁きが終わって21章があります。ぜひ皆さんに1節と2節を読んでいただきたいと思います。はい、またはい。そして続きまして3節。その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋。幕屋というと、聖城、神殿のことですね。神様が住んでおられるところ。神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。これが私たちの希望です。この日に神様は8日間、私たちは8日間祝うのではなく、永遠に喜ぶのです。今の泣かずにはいられないほどの辛い悲しみは終わります。イエス様が私たちの涙を拭いてくださるのです。その日から、お医者さん、カウンセラー、お葬儀屋さんはもういらないんです。死、悲しみ、叫び、苦しみ、恥、人々の白い目、痛み、恐れ、悪、サタン。それらは全部過ぎ去るからなんです。私たちは神様をこの目で見、永遠に主と共に清いところに住ませていただきます。サタンの攻撃はしばらくの間続きます。その中、この希望を目指してひたすら 主のために歩んでまいりましょう。お祈りいたします。私たちの愛する天の父なる神様、今私たちはいろんな試練を受けます。迫害もたまに受けます。サタンは私たちを攻撃しに来ます。どうか私たちをお守りください。私たちが試練に落ちないように、罪を犯してしまわないように、どうか私たちを助けてください。またどうか私たちが全員が今週私たちの救赎を考えることができ、サタンは私たち一人一人にどこに攻撃してくるか、それを考えて必要な準備を整えることができますようにお許しください。しかしいずれにしても神様は私たちが上を見上げ、この希望を分かりますようにどうか助けてください。私たちがこの天国の希望にひたすらそのところに歩んでいけますように助けてください。その希望を深いところに、私たちの心の深いところまで入れてください。刻まれるようにお願いいたします。感謝します。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。